朗読の時間です。高田露伴作品集第21回、朗読は安田正敏です。今日は太郎坊、作者33歳、1900年明治33年の発表です。見るさえまばゆかった雲の峰は風に吹き崩されて、夕方の空が青み渡ると、真夏とは言いながらお日様の傾くにつれて、さすがにしのぎよくなる。やがて5日頃の月は葉桜の茂みから薄く光って見える。その下をコウモリが得たり顔にひらひらと彼方こなたへ飛んでいる。主は海外しく裸足しりはしょりで庭に降り立って、セミもスズメも濡れよとばかりに打ち水をしている。丈夫作りの薄っぱげの男ではあるが、その余念のない顔つきは穏やかな波を額にたたえて、今は十分勢子に長けた身の、もはや何事にも軽々しくは動かされぬというようなありさまを見せている。細君は七輪を仰いだり、包丁の音をさせたり、忙しげに台所をごとつかせている。主が裸足になって働いているというのだから、細君が奥様前と済ましてはおられぬはずで、こういう家の主というものは俗に言う罰も理性もある人であるによって、人の妻たるだけの任務は厳格に果たすようにならされているのだし、下女は下女で臼のような尻を振り立てて縁側を雑巾がけしている。まず癒やしからずとうとうからず暮らす家の夏の夕暮れの状態としては、生き生きとして活気のある良い家庭である。主は打ち水を終えて後、満足げに庭の表を見渡したが、やがて足を洗って下駄を履くかと思うと、すぐに下女を呼んで手ぬぐい、シャボン、湯煎などを取り来たらしめて湯へ行ってしまった。帰ってくればちゃんと膳立てができているというのが、毎日毎日藩に吸ったように決まっている寸法と見える。やがて主はまくり出をしながらゆでだこのようになって帰ってきた。縁に花御座が敷いてある。下げたばこ盆が出ている。ゆったりと座ってたばこを二三服吹かしているうちに、黒塗りの膳は主の前に据えられた。水色の天狗状で貼られたカゴランプは座敷の中に置かれている。程よい位置に吊るされた岐阜提灯は涼しげな光を放っている。庭は一隅の青霧の茂みから次第に暮れてきて、ひょろ松、ひばなどに滴る水玉は夕立の後かと見まがうばかりで、その濡れ色に夕月の光の薄く映ずるのは、何とも言えぬすがすがしさを添えている。主は庭を渡るそよ風にたもとを吹かせながら、己の骨折りが作り出した心よい結果を極めて満足しながら味わっている。ところへ細君は小型の出雲焼きの缶どくりを持ってきた。主に向かって座って一つ遮光をしながら笑みを浮かべて、さぞおくたびれでしたろうと言った。その言葉は極めて簡単であったが、打ち水の涼しげな庭の景色を見て感謝の意を含めたような口ぶりであった。主はさもさもうまそうに一口すすって、直を下に置き、なに、くたびれるというまでのこともないのさ。かえって程よい運動になって体の薬になるような気持ちがする。そして自分が水をやったので、庭の草木の勢いが良くなって生き生きとしてくる様子を見ると、また明日も水まきをしてやろうと思うのさ、と言い終わって また直を取り上げ、静かに飲み干してさらに釈放させた。その日に自分がやるだけの務めをしてしまってから、いいほどの骨折りをして湯に入って、それから晩酌に一杯やると、同じ酒でも味が違うようだ。これを思うと、骨折りぐらい人を幸福にするものはないかもしれないな。と心よげに笑った主の表からは、実に幸福が溢るるように見えた。膳の上にあるのはありふれたアジの塩焼きだが、ただホタテを置き合わせたのに、ちょっと細君の心の味が見えていた。主は箸を下して後、再び直を取り上げた。ああ、酒もいい、魚もいい。お酌はお前だし、天下太平というわけだな。だが、ごちそうはこれっきりかな。
ほっほっほっ、嫌ですね、おふざけなすっては。今チギ焼きをこしらえてあげます。
と細君は、主が7年ならず機嫌の良いので、自分も同じく胸が広々とするのでもあろうか、極めて気さくに気軽に答えた。多少は主の気風に同化されているらしく見えた。そこで細君は、ちょっとごめんなさいと言って座を立って退いたが、やがて炭焼きを持ってきた。主は熱いところに一足つけて、豪儀豪儀と召喚した。もういいから、お前もそこで御膳を食べるがいい。と主は当然とした様子で細君の労を指して進めた。はい、ありがとうと手短に答えたが、思わず主の顔を見て細君は内ほほえみつつ、どうも大層いいお色におなりなさいましたね。まあまるで金太郎のようで、と真におかしそうに言った。
そうか、湯がいつもになく熱かったからな、それで特別に効いたかもしれない。
と笑った主は、真にはやだいぶとろりとしていたが、酒飲み根性で今一杯と言わぬばかりに、直の底に少しばかり残っていた酒を一息に吸い干して、すぐとその直を細君の前に突き出した。その手はなんとなく危うげであった。細君が静かに釈放をしようとした時、主の手はやや震えて、とくりの口へカチンと当たったが、いかなるはずみか直は主の手をするりと抜けて縁に落ちた。はっと思うたが及ばない。見れば直は一つ踊って下の靴脱ぎの石の上にぶつかって、大きいのは三つ四つ、小さいのは無数に砕けてしまった。これは日頃主が非常に愛玩しておったすみれの模様のついた永楽の直で、太郎坊太郎坊と主が呼んでいたところのものであった。あっと呆れて、夫婦はしばし無言のまま顔を見合わせた。今まで喜びに満たされていたのに引き換えて、大した出来事ではないが、良いことがあったようにも思われないからかして、主は心よく酔っていたが、せっかくの酔いも今日も冷めてしまったように、いかにも残念らしく、直の賭けを拾ってかれこれと継ぎ合わせて見ていた。そして、俺が酔っていたものだから、と誰に向かって言うでもなく、独り言のように主は幾度も悔やんだ。細君はいいほどに主を慰めながら立ち上がって、さらに前より立ち勝った美しい直を持ってきて、さあ、さっぱりとお心持ちよくこれで上がって、そしておつもりになすったがようございましょう。とまめやかに進めた。が、主はそれを顧みもせず、やっぱり壊れた直のかけらをじっと見ている。細君は笑いながら、あなたにもお似合いなさらない。まあどうしたのです、そんなものは仕方がありませんから捨てておしまいなすって。さ、一
つ新規に召し上がれな。
という。主は一向言葉に乗らず、ああどうもつまらないことをしたな。どうだろう、もう告げないだろうかとなお未練を言うている。
そんなに細かく壊れてしまったのですから、もう告げますまい。どうも今さら仕方はございませんから、諦めておしまいなすったがようございましょう。
という細君の言葉は差し当たって理の当然なので、主はがっかりしたという調子で、ああ諦めるよりほか仕方がないかな。ああ物の名数には限りがあるものだなと挑戦として感じた。細君はいつにない主があまりの未練さをややいぶかりながら、あなたはまあどうなすったのです、今日に限って男らしくもないじゃありませんか。いつぞやお鍋が今井の刺身皿の箱を落として十人前ちゃんと揃っていたものを壊したり傷物にしたり一つの満足のもののないようにしましたとき、そばで見ていらして粗相だから仕方がないわと笑って済ましておしまいなったではありませんか。あの皿は古びもあれば出来も良い品で、値打ちにすればその直とは十倍も違いましょうに、それすら何とも思わないでお諦めなすったあなたが、何だってそんなに未練らしいことをおっしゃるのです。まあ一つ召し上がれな、すっかり腰が冷めておしまいなすったようですねと励まして慰めた。それでも主はなんとなく気が進まぬらしかった。しかし妻の親切を無にすまいと思うてか、重々しげに直を取ってさらに飲み始めた。けれども以前のように浮き立たない。どうもやはり違った直だと酒もうまくない。まあやめて飯にしようかと、やはり大層沈んでいる。細君はあまり未練すぎるとややたしなめるような調子で、もういい加減にお諦めなさいときっぱり言った。うん、諦めることは諦めるよ。だがの別段未練を残すのなんのというではないが、茶人は茶碗を大事にする、酒飲みは直を非道にするというのがこりゃ人情だろうじゃないか。
だって今出してまいったのも同じ栄楽ですよ。それに壊れた方はざっとしたスミレの模様で焼きもあまりよくありませんが、この方は中は金卵地で外は青果で、くで間もかかっていれば出来もいいし、まあ栄楽といううちにもこれらは極上という手だとご自分でおっしゃったことさえあるじゃございませんか。
うん、しかしこの直は買ったのだ。去年の暮れに俺が中通りの道具屋で見つけてきたのだが、あの直はお足で買ったものじゃないのだ。
ではどうなさったのでございます。
いや、こりゃつまらないことをうっかり喋った
と紛らしかけたが、ふと目を上げて妻の方を見れば、妻は無言で我が表をじっと守っていた。高田露伴作、太郎坊その一、朗読は安田正俊でした。ではまた明日のこの時間に。